プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす。元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
さて早速ですが、今回のテーマ、
はい、
自殺統計から世相を切る、
はい、
と題して、
はい、
今回お送りするんですよね。まあ先生、自殺と言いますと日本はいわゆる先進国の中でも随分高い方で、
高い方ですね。
こうした傾向は、
はい、まあ、
絶対数は年々下がってきてるとはいえ、
はい、
でも高いままと言ってい
いんですよ、ね、まだね、はい、あ、世界の中では高いんです。ただまあ極端にね、3万人超えてっていうのが10年以上続きましたので、それからまだ元に戻ってなくても下がった下がったって、まるで経済が良くなったから下がったみたいな言い方をされちゃってんのよね。
あの実感としてね、
はい、
その例えば、この番組をお聞きの方の中で、
はい、
身近の方が自ら命を絶ったとか、
はい、
それはあの友人とかね、
はい、
あのご親戚とかご家族とかあのいらっしゃるでしょうし、それから私などは、まあ、そのいわゆる、東京に暮らしていて、で、まあ、電車使えますよね、
はい、
そうすると先生本当にね、もう毎日もうありとあらゆる各線で人身事故のため、
はい、
現在徐行運転をして遅れが出ていますというような、はいはい、そういうアナウンス本当に聞かない日はないんです。
でそうですね、
人身事故っていうのは、まあ、大抵はいわゆる飛び込み自殺ですよね。
そうですね、
本当にあの痛ましいというか、僕は本当にあの学生時代なんかに比べると今の方がなんかよほど多いんじゃないかなっていうなぐらいの実感を持ってるんですよ、
はい、
ただ統計はどうも違うようですけどね。
あの最近ここ何年かで、いやこのあと5年から向こうだった、過去5年から向こうの12年ぐらいはとにかく3万件を超えてたんですから。
そうでした。
毎日90人以上の人が亡くなってるんだって、そんな時代が続いたんです。
交通事故で亡くなる人の日じゃ ないわけですからね。
もちろんね、だからあの、まあ、東京は特にね数が多いので、おっしゃる通りで、その1000人あたりってあの自殺の統計には2通りの通り方がありまして、
自殺の統計には2通りの見方、
2通りあるんで、これはきっちり分けてください、
ええ、
あの10万人あたり、ね、人が10万人のその県の、まあ、あの100万人なら100万人で割って、そして10万人あたりで何人死んだと言って、これが一番世の中に出回っている自殺の統計です。
なるほど。
もう一つはがんで死ぬ人が3分の1とか、事故でね死ぬ人もたくさんいるし、わかりますね、あの海山で死ぬ人もいるよね。そういう全部ひっくるめて、その1年間に1000人の死亡者の中で自殺者が何人いるかなという、
はあ、いわゆる死亡原因、
はい、死亡原因の中で調べるのとは大変な違いでして、もう10万人あたりだと、もう秋田は10年間に2位になることが1回ぐらいあるかというくらい、もうご存知の通りダントツですね。でも1000人あたりで、秋田の人が1000人の 去年死亡者がいて、その中で自殺者が何人かなっていうのを比べると、東京以下なんですよ。しかも12番目ぐらい。
これどういうふうに考えたらいいんでしょう。
いや、10万人あたりというのは、秋田県がもう文句言ってるんですけど、老人、高齢者が多いほど、死亡者も多いんだと。若者が多いほど少ないんだと。まあ、若者は、病気ではあんまり死にませんからね。その年代の率にすると高いんですよ。でも、全体としては数が知れてますね。というわけで、高齢者が多い方が必然的に、自殺者も多いんだと。で、もっと簡単に言うと、高齢者の自殺率も、まあ、大変な勢いで増えておりましてね。なんとこの3年間っていうものは、驚くべきことですけど、大体自殺者って、これも今度は自殺者を1000人集めたとしましょうか。100人集めたとしましょうか。その中で一番数が多いのが60歳から69歳の人になっちゃってます。それ以前は50歳から59歳の人が一番多かったんです。あるいは40から49。ね。
いわゆる
その、
働き盛り
40
のね。
で、そのちょうど働き盛りで、結局でも世間っていうか世界、いろんな意味で、その生きてく責任が重すぎるってことでしょうね。で、その一番充実してるはずの分別盛りの40から60までの人が断トツで多かったんです。それがなんと17%、17%ってこの23年以降ですわね。
平成23年以降、
からこっち分かれ
こ
てき
の
ちゃ
5
った。
年ですね。
60歳、69歳。要するに老人が死ぬ率が高くなりました。
自
た
殺
だ、
が。
あなたがいつも私の注意を促すように、老人の数が絶対数が増えてるんだから、それに比例して増えるのは当然だろうと。ただ、その中で、わかりますね。比率が増えてる。人数割にしてもね。これは今後、まあどうなるかは、まあこの後の話の続きになると思います。
まあ、実は私たちはいわゆるその、まあ、テレビ電話を使ってこの番組をお送りしてるんですけれども、今プロフェッサー土屋先生のデスクの上には、まあ、無数の資料といいます
そう
か、
よ。
しかもそれ手書きですね、すべ
そう、
て。
全部手書き。
実は内閣府が毎年出している自殺の統計という資料がございまして、
そうです。
これはもう本当にその数字なんですよね。
そうです。
で、それを今回、土屋先生、まあ、さまざまな視点から分析をしてくださったんですけれど
そう
も。
なんです。要するに、手書きをして自分で考えたんです。ただね、白書というのは全てね、数字を並べてるだけで、それに対して、なんていうか、全体の分析は、要するに、最初に、序のところで傾向は話しますけどね、その小さいものをそれぞれっていうことをしませんので、それをやってみて、何が見つかるかな、と思ったんです。
まあ、やっぱりね、
それが
土屋
なぜ
先生、
かというと、
私がね、
は
一
い。
番やっぱり興味を引くのは、
はい。
前回犯罪にお国柄はあってないの？っていうことでやっ
そう
た、
よ。あ、終わりでした。はい。
自殺にも、やっぱりその各都道府県で何か偏った傾向があるのではないかというような、そんな想定できないですか？
いや、私ももちろんそれを考えたんです。何しろ大阪、あるいは東京都ね、断トツ、東京と大阪はなんか数え方っていうか、年度によって、ワーストの1位ね、犯罪率が変わることがあるんですけど、秋田県の、ベストの1というのはね、変わらなくて、で、
そ
そ
の
の時
犯
に、
罪率が最も低いということですか、
低いん
秋
で
田県
す。
がね。
はい。で、何が起きたかっていうと、大阪と秋田では犯罪率は5倍以上の開きがあるんです。6倍に近いんです。
これ前回の番組で。
すごいでしょ。
驚きました。
だよね。
こんな狭い番組で。
いや、うん、まあ大阪とね、2、3倍の違いぐらいあるかなと思ったら、5倍以上開くとは思わなかったんです。
いや、だって2倍ダブルってそれだけでもすごいじゃないですか。
そうよね、普通。
2倍どころじゃなかったんだもん。
ね、例えば、うん、ね、あの自殺で言えばね、自殺というよりも殺人で言えば1人殺されんと5人殺されんって大変な違いですからね。
でもない。
でしょ？それも刑法犯ですからね。うん、軽犯罪法なんて、そんなものは入ってないんですからね。うん、で、びっくりして、その時、秋田は、丸尾の方、貧乏っていうのを丸尾って言う、つい言っちゃうんですけど。
まあ、貧困率。
そう、貧困率の方でね、下から数えた方が早いね。せいぜい12、3番目です。10番目。ほら、年度によってね、もちろん、いくらか収入って違うね、県民所得違うけど、それでもまず15番になることはないの。10番ぐらいのところにいます。
あ、それは要するに、下から。
はい、下から。
下から15番以内ぐらいに。
そうですよ。15番になることないの。
秋田県は貧困率で言うと。
はい、貧困率って言ったらいいよね。
ですね。
平均の所得より低いの。ね、それで、はい、老人の今度は、高齢化率は全国一です。
秋田県はそうですね。
で、悲しいことに自殺率が一番で。で、安全っていうかな、犯罪率は大阪の5分の1、6分の1で、全国一低い、全部ね、ワーストじゃなくて今度ベストの1。で、なんか、犯罪。
その時は切ないなって。
さっき言ったよね。犯罪に向かわないで、自分の方が人生を退場していくんだなって、なんかすごい、悲しくってね。で、自殺って、そんなに、今度は、県によって、お国柄に、どんな違いがあるんだろうと思って、もう、急いで、いろんな資料を、ありったけ見て調べてきたんです。
傾向ありましたか？
大いにありました、実は。はい、よろしいですか。10万人あたりのといういつも決まりで、これが一番世の中で出回ってますので、10万人あたりの自殺者、10万人あたりに自殺者がどのくらいいるかという数字ありますね。はい、それで秋田がダントツの1位だっていうのはこれまあ有名なんですけど、まあ2番がまあ、岩手でっていう、こう、で、10番目までを、ワースト10と私は名付けます。10万人あたり、要するに自殺者ワースト10です。その中で、貧困率ですね。要するに、東京100とした場合にね、下から数えて、何番目だろうっていうので、ワーストがなんと、1,2,3,4,5,6 そしてダントツの秋田が実は12番目なので、まあギリギリ秋田まで入れちゃうと7県ですよ。12県のうち7県までが下から10番以内に入っちゃってるの。
いわゆる自殺率と貧困率の相関関係が、
は
い、
7割
に認められると
。はい。これはまあ、昔からね、なんとなくそんなもんだろうなと思ってたことを、改めて、裏付けちゃったなと思ってるとこです。
ただ先生ね、
はい、
その内閣府がまとめている、
はい、
その自殺の統計の詳細を、
はい、
先生ご覧になってると思うんですけども。
はい、見てます。はい。
まあ、原因とか動機、
はい、
自殺をした方の、はい、そうすると圧倒的に多いのは、
はい、健康なんです。
健康問題、
はい、いや、
次が
これはね、誰だってね、こんなに金の世の中でね、経済的な、要するにね、経済競争から敗れたっていう、そっちが第一になるだろうとか、あるいは、ここんとこ、ほら、ずっと、この10年ぐらい、もっと前にピークだった、3万人以上がたくさん死んでるときは、中高年がね、の人が、経済的理由で死ぬのが多いということでした。 で、改めて、その、各県を呼び出してですね、あれ、で、確認したんですけど、いや、これがね、意外なことに、健康が第一でした。もうダントツに一番なんです。経済じゃないんですよ。これほど金金金金の時代に。当然だと思いました？
私はやっぱり今のお話でね、前半のお話で、
はい、
その貧困率と自殺率って高い相関関係があるということで、やっぱりその経済苦から自らの命を絶つ人っていうのは、まあ、多いのかなと。あとは、例えばその人間関係とかね、
そうですね。
会
はい。
社とか、家庭内とか、友人関係とか、そういったことで命を絶つという人の方が多いのかなと思ったんですが、健康問題がダントツ
ダントツ
原
で
因
す。
トップっていう
はい。
ですね。
これがね、まあ、自殺の原因ってずらずらずらって、上の方にあるかと思ったけど、若い人でも、男女関係なんて結構下の方にありましてね。ずっとあるんですけど、四大理由っていうのがありまして、それの四大理由を取っちゃうと、随分、それぞれのパーセンテージが低くなります。で、1が健康、2が経済、3が家庭関係、4が勤務関係と、もうこれで決まりです。実はいろんな県とかね、それこそ東京、大阪とか、沖縄、岩手、秋田なんて、私はそれぞれその気で調べたんですけど、みんなこの順番でした。なんかここは変わり映えがしなくて。
その健康問題、当然のことながら、
はい。
その年齢の高い、まあ、いわゆる高い、いわゆる、まあ、高齢者の方々が、
はい。
まあ、病気を苦にしてとか
は
で、だから多いんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思うんですが、
い。
先生、ただでもそれだけじゃなくって、
はい。
各年代ともに
はい。はい。
健康問題を苦にしてっていう
国に
人
して、
が
そうな
一
んで
番やっ
す。
ぱり多いわけで
多
す
いんで
ね。
す。
うん、だから
もう、
例外のないわけですもんね。
この4つの項目の、まあ、で、この順番が、パーセンテージは、ちょっと違います。要するにね、ポイントの違いぐらいで、犯罪率のトップと最低との間の5倍から6倍の違いっていうんで、少なくともそれぞれの理由に入れ違いがあったり、ね、せめて2倍ぐらいの差があるかなと思ったら、まあ、見つかりませんでした。いや、
ただ
日
先生、
本人ってだからこれだけいろんな文化だとか、ね、って言いながら、結局根っこはすごい似たり寄ったりな、要するに、これも要するに自殺みたいなものに関すると、何か、その根っこの同質性みたいのに行き着くのかな、なんて。
もしかしたらやっぱりね、その日本人の同一性というも
あ
の
ると
が、
思う。はい。
この
同
自
質
殺に
ね。
も
そう。
同質性というの
そう、同
が
質。はい。
根っこにやっぱりあるのかもしれない。
ね、それにほら、生き方でもね、おせっかいが多くて、ほら、同調強要って。ね？人と同じようにしろとか、世間に合わせろとか。ね？組織に合わせろとかって。要するにね、上司でもない、上の人間でもないのに、横の人間が強要しない？この社会は。
あります
あ
ね。
るわよ、これが。私など生意気な人間だから、こんな奴に言われたくないみたいなのが言うもんね。
まあ確かに
あるで
ね。
しょう。ね？
先
で、
生は、
だ
あっ
から、
たでしょうね。
言われて、不愉快なんだけど、言う人間はまだいいけど、言われて不愉快な人が、結局、同じような結論を出しちゃってるってような気がするわけ、私は。ね、同調強要すんなら、それは、お前は人と一緒にしろよってね、俺もしてるんだから、みたいなことなんだろうから、いいんだけど、それが不愉快だと思う。そしてこれだけ1年に1割も外国行ってくるなんていう割には、日本人って変わり映えしないんだなというのが、ある種最終結論です。
ね、先生、もう一つ、
はい。
ちょっと視点が変わるとは思うんですけれど
はい。
も、まあ、いわゆるこういった統計を見るときにね、
はい。
これはまあ内閣府の統計ですけども、
はいはい、
まあ、その警察庁などもですね、はい、当然のことながら関係はしていると思うんですが、その亡くなった自殺をした方が何を原因でっていう、
はい、
まあ、これ線を引いてるわけですよね。
はい、そうです。
さっき言ったその健康問題、はい、それから、まあ、経済とかの問題っていうのはこれ明らかに線が引かれてるんですが、はい、健康問題の中でも、
はい、
例えばその本当にそのさっき先生おっしゃったその、癌で将来を悲観してとか ね、
はい、
まさにその病気の体の病気の悩みとか、うん、あとは精神的な、
はい、
まあ、うつ病を発症した
そうなの、
ね、
はい、実は
とか
うつ病がは病死なので、病死扱いで健康で死んだことになりますと、経済とか ね、人間関係とかそういうね、ご存知の通りストレスですね。一番は勤務関係だとかって、その、とりあえず何も忘れて、まず休みなさいとかっていう処方を、お医者さんが出すっていうくらい有名な話ですけど、自殺した時は病死扱いです。つまり勤務のトラブルにも出ないし、経済トラブルとしてでもないんですね。
これは僕あるドクターからよく言われたのは、
はい、
いや秋山さんね
って、
うん、体と心というのはつながってるんですよ。
そうですよ、はい、
ね、
うん、
体を病めば心も病むし、
はい、
心を病めば、
はい、
体にも悪影響を与えるし、
はい、
そういう意味では、
はい、
例えば多大な借金を、ね、
はい、
負った人が、うつ病になり最終的にそれが、要因で亡くなるとか、
はい、
そのね、命を絶つとか、
そうですね、
切っても切れない、何が主因で要因でかの違いがあって、
まあ、
どこで線を引くかの違いじゃないです
か。そうなんですよね、これらは、うん、
統計ってなんか先生いまいちこうねえ
ピンとこないんです、うん、要するにその理由の分け方っていうかしらね、原因の分け方みたいなものがこの形でなんか簡単、非常にはしょって言っちゃうと簡単に健康に分類しちゃってるんじゃないかしら。その遺書のね有無とかそのもっと細かいのを追求していくと、その未遂率がどのくらいだったかなどというのもあるんです。そのね自殺者の中で過去に未遂がどのくらいあるなんていうそういう統計もあるんですよね。そうなるとそのくらいだと理由はうんとはっきりしてるわね。本人が死のうと思ったね、あの時死のうと思ったこの理由だって言えるけど、うん、そのきちんとした遺書を残してっても、遺書だってこれはなんていうか観察医の話だけど、女と男の遺書の書き方が違うんだなんてなんか、うん、か嫌な話だったけども、最後まで見えがあってて、本当にその乱れてるとね、読めないような字なんだけど、それがその名前になるといきなりきっちり書くんですってね。
それ男がですか？
女が特に。
ああ、女が。
うん、それがなんか、いや観察医のまあこれは手記だけど、なんか一種のまあ見えみたいなものを感じる。だからまあ、それはただ人間が最後の最後まで逆に世の中を相手にしてるわけですね。うん、なんか見栄を張るんだと、要するになんかその、うん、特に女はが字を飾るなんていう、そんな要するになんていうか一ねコラムを読んだことがありますけどね。だから理由にも飾りがあるってことよ。
まあ、先生、今回のテーマは自殺統計から世相を切ると、
その通りです
いうことなんです、
はい、
その高齢化社会の中でますますそのお年寄りが増えていくと、そうすると当然のことながら高齢者の自殺率は高まっていくって、
もちろん、はい、
いいんですかね。
すでにもうだからここね、さっきも言ったようにここ3年はもう1000人の自殺者の中で10 100人でも1000人で同じことですね、17人のその、まあ、20% に近くなるだろうと。しかも 17% っていうのは60から69歳だけなの。その先行っちゃうと実は一番 たくさん40から60までって人がいますね。ところが高齢者全体60以上にしちゃうと、そっちの方が数が増えていき、もう増えています、現実に。
ただまあその60から69歳、
まあ、今一番、
70から79歳、
70以
そ
上
し
でもいいです、
て
80でも。
80歳以上と。
はい、
これまあ一応その内閣府の自殺の統計では分けられてますよね。
分かされてます。
いわゆるその高齢者という言葉で一括りにせずに。ですから、それはきっちりとした数字がこう出ているので、これからもその推移というのはよく分かっていくと思うんですけれども、
全くその通りでしてね。
先
実
生
は、
のこの見立てっていうのはどうなんです
何
か？
が？
いや、一般的にはそれはいわゆる高齢者の自殺率っていうのは高まっていく
高く
という
なっ
ふうに
てい
は
ま
言われ
す
て
し、
ますけども、あえて土屋先生はどう見ますか？
いや、これが非常に難しいの。あと10年経つと、今もうその予備軍を入れると800万とかって、もう1000万人超えちゃうとかって言うんですよ。そのいわゆる認知症が。で、認知症の人は、要するに、あれは最終的には死の恐怖を忘れるんだと。認知症の最大の変なわけで、人間にとって、ある種、死をきょの恐怖を忘れるという、なんていうかしら、救いの面があるわけね。
救いの面ね。
で、簡単に言うと、認知症の困った点は、本人ではなくて、周りの方が苦痛が大きいんです。
もう社会問題ともうなってますよ
分か
ね。
ってますね。当人は死を忘れて、なんかその、まあ、緩やかな多幸感みたいな言い方しますけどね。充実して幸せじゃないけど、なんか日向ぼっこしてとね、普通私たちでも日向にちゃんとぼっこし、日向ぼっこしてると、頭の中にシーター波って言って、普段は出ない、居眠りに近いような、脳波が出るの。
心地いいやつだ。
そうです。いや、実は認知症に最大の脳波はチーター波なんです。
悪くないです
で、だ
ね。
から困ってんじゃない。だから、なんていうか、非常に変な言い方だけど、早めにボケちゃう人は自殺しません。
なるほどな。
そうよ。
で、し
早
か
い。
も、その、認知症の、いわゆる高齢者が、これからも
あ、じゃ、
う、本当
す
に
ごい
増加傾
数増
向。
えるだろうと。あと
す
10
ごい数
年
で
目
増え
ね。
る。あと10年もすれば。800万人って言いまし
だ
た？
からもう、今で800万人
ああ、今
と
で800
予備
万
軍。それが1000万人になるだろうと。800万人で済まないって言われてんの。で、
まあ、でも、自ら命を絶つ超高齢者は、少なくなっていく、数字的には少なくなっていくかもしれない。
実は今、おっしゃる通りなんです。ここんとこ何年か急にね、自殺者が、老人の自殺者が増えておりまして、これはもう、すごい数字でしてね、60歳以上というのでまとめちゃって言うと、40歳から59歳がせいぜい、23%、26年度で23%プラス27%っていうのは、まあ、ちょうど50ですね。それが、なんと、60歳以上だと、70%です。すごい数で。
ですね。
いや、自殺者が今、すごい勢いで増えてますけど、これが、今、世の中でもうちょっとボケる、その認知症が増えるぞって言われてる数値だと、この数字は減っていく可能性がありますね。
だけどその原因っていうのは認知症なわけだ。
だから、いや、認知症を怖がってというのはあるかもしれない。あるいは、周り見てて、なんていうかな、クオリティってよく言うわよね。命のクオリティね。 その生活できる、要するに自分の命の、その、なんていうか、レベルというのを維持したい。少なくとも健康寿命でありたいと思ってる人いっぱいいるし、今なんか健康な、のなんか、産業が何兆円だか何十兆円だかになってるわけでしょ？で、この丸薬一つ飲めばみたいな話ばっかで、私はあんまり、あれは信用しないけど、ね。で、すごい、フラシーボって言って、インチキな薬でも、その気になると効くなんて話もあるから、そういうことで、まあ、健康に対する、その、すごい、意欲のある人が増えてますから、これはまた、だから二極化するかもしれないね。少なく、減るけど、ああはなりたくないっていう、私の周りでも、もう若い40代で、非常に変な言い方だけど、自分のおばあさんが、認知症になってね、まあ、周囲にえらい迷惑かけたから、あんなになるならその前に死ぬって生きてるのいるもの、40代だよ。
それ
自
は
分
見
は
てし
もう、
まった
だ
から
から、
なんでしょうけれど
早
も
め
ね。
に、はい。もう、
そこま
怪
で
しい。
ね。
そう、ああと思ったらば、周囲にあんな迷惑かけたくないから、僕はいくつでも早めに死にますよって、ちゃんと言い切ってるもん。そういう意味では、だから、逆に言えばなんか、優位な人の方が、どんどん死んじゃう可能性がある。つまり、まあ、もう一つはね、どっちを向いてもね、認知症の老人ばっかりになっちゃったみたいな。要するに、それに耐えられないって人も出てくるわけよ。わかるでしょ？だから、逆なの。二極化する。ただし、自殺者は減るんじゃないかと。漫然とシーター派と付き合っていく方が楽だもんね。いや、展
いや
望がないのよ。
ー、ねえ、ちょっと、あ
こ
ま
れ
り
は、
明るい未来ではないというね、いずれにしても。
明るい話じゃないです。だって、これから明るい話なんかないのよ、この国に。
ということは、じゃあ、せいぜい今を楽しく生きなきゃいけない
そう
と
で
いう
す
こと
ね。
でござい
それからは、もう、実は若年性で、これは非常に怖い話ですけど、東北大学の、脳外科の先生が片っ端から脳波じゃなくて、ほら、脳の中を今見れるようになってるじゃない。ね。驚くことに、26歳から若年性の脳の萎縮が始まってる人がいるそうです。
いいですね。俺、それ理由にしよう。
ん？
なんか、物忘れ激しかったら、もうそれ理由にします。
そうなんだって、若
ね。
年性で。いや、
ええ。
もう26歳で。だからなんかなんとなくね、なんかね、70、80になってね、脳が萎縮するなんてとんでもない話だそうですよ。やっぱ頭使ったり、いいこと、今もなんか、ちょうどなんか、インターネットかなんかに出てるんですけど、脳に悪い糖の話ってのがあるんだそうです。これをすると頭バカになるっていう、まあそういうものもよく読みましょうね。
まあ、これだけは言えます。プロフェッサー土屋には痴呆症は無縁だと思います。なぜか痴呆症も怖くて逃げてっちゃうと思いますよ。
それね。
お後がよろしいようで、先生どうも今回もありがとうございま
い
し
や、
た。
こちらこそ。
プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授土屋和江さんでした。では次回のプロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、どうぞお楽しみに。